はい、成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えるシリーズですね。4日目、祝福の法則ということで、何年も前に私が父を訪ねた時のことです。父から、ジョン、調子はどうだいと聞かれた私はこう答えました。ちょうど事務所を広くしたばかりでね、その費用や税金を支払わなくちゃいけなくて資本不足に陥ってるんだ。最近は妻にダイヤの指輪も買ったし、新車も買った、二人でハワイ旅行にも行った、おまけに新しい家も買ったしねと、出費がかなりかさんでるんだ。とにかくいろいろなことが一度にどっと押し寄せてきて、現金も少なくなってしまって、もう完全に押しつぶされそうだよ。ものすごいストレスで歯茎から血が出て、目は痒くて、体のすべての部分がストレスでいっぱいだよ。すると父が私を見てこう言いました。ジョン、それはストレスじゃないよ、祝福じゃないか。私はそれどういう意味だいと尋ねました。父がこう言いました。父さんが30年もかけてやった以上のことをお前はこの短期間に成し遂げた。ハワイには父さんも母さんも一度も行ったことはない。それに私たちはダイヤモンドの指輪を持っていない。シンプルな金の指輪が一つあるだけだ。お前の方がたくさんのダイヤモンドを持っている。それに事務所を拡大するなんて素晴らしいじゃないか。税金が増えたとかというのもただ祝福だと考えるんだよ。つまりそれだけお金を稼いだということじゃないか。父は私がストレスだと思っていたことを一つ一つ祝福に変えていきました。父の知恵の言葉を聞きながら気がつくと、私の目からは涙が溢れていました。父は祝福を数えることを教えてくれました。その時まで私には物事の一面しか見えていませんでしたが、父のおかげで物事を全く違った目で見ることができるようになったのです。思えば私が4歳の頃から母が私を寝かせつける時にこう言っていました。ジョン、寝る前に自分の祝福を数えるのよ。祝福を数える人には、そうしない人よりもずっと感謝できることや人生のチャンスがたくさん訪れるのよ。私はもともと母から祝福の法則を教えられて育ちましたが、日々の忙しさの中ですっかり忘れていたのです。このシンプルな教えはとてもパワフルです。詳細については、カウントユアブレッシング、祝福を数えようという本に書きました。時間をとって祝福を数えれば、たとえ今どんな風に感じていようとも、あなたの人生は変わり始めます。ぜひ毎日時間をとって感謝できることを考えてみてください。祝福を数えて書き留めて、生涯続くリストにしてみてください。私がこれまで毎日書き留めた奇跡は、今では一冊の分厚い本になっています。私が小さなストレスを感じても、その本を開けばいつでも祝福が私を包み込んでくれます。祝福の法則は日々実践できる最も強力な法則の一つです。毎日感謝しましょう。さあ祝福を数えましょう。アファメーション。私は毎日祝福を数えます。私が感謝すればするほど感謝できるものが訪れます。私が祝福を数えれば数えるほど障害を乗り越えることができます。ということで、祝福を数えようということでね。まあ、デマティーニ博士の本のタイトルにもなっているということですね。まあ、それで言うとね、私、現在絶賛クラウドファンディング挑戦中ということでね。昨日で2日目が終わりまして、なんと2日目は3人の支援者が現れまして、合計4人ということでね、2日目は初日に比べて良かったということでね、多分ですけど魔女美とナンクルさんだと思います。魔女美が1人で2個したリターン、癖じゃない なんだろう、クラファンですか、支援ね。そう、一人で2つ支援してもらって、で、夜にね、スペースで配信してるときに、ナンクルさんが来られて、その場でライブ配信中に支援をしてくれたということでね。まあ、泥臭くやっております。ただ、源田さん、ね、源田さんというパートナー、非常によくやってくれてるんですけど、わけわからん、作戦を出してきましたんで、それは突っ張りましたけどね。なんか源田さんの方からね、なんだろう、何日までに達成率何パーセントを目指しましょうみたいな感じで、で具体的にはっていうのを聞いたら、いや薄井さんが2000人に会うってことですってこと、あ、何日まで、多分3日後ぐらいまでっていうことなんですけど、3日後ぐらいまでに2000人に会いましょうみたいな、要は2000人に会えば、20人ぐらいが支援してくれますからみたいな、そういうロジックだったんですけど、確かにそれは間違ってないのかもしれません。ロジックとしてはね。ただ、現実問題として、その2000名に会うっていうのがちょっと難しいということが、まず1点ですよね。 あともう一個はその 100人に1人とか100人に2人が支援してくれるっていう話なんですが、さ手当たり次第声かけたらそうかもしれないですけど、だからそこですよね、ある程度、声をかける人を絞った上で、ってことです。昨日もその今井隆先生と読書会をしました。一冊丸ごと完コピー読書術のね、渥美ゆりかさんのそのスペースを聞いていたんですけど、その場で渥美さんが言ってたのが、私がアプローチしてだいたい 50% ぐらいの確率で、そういうコラボとかのね OK が出るんだみたいなことを言っていて、で今井さんが結構驚いていたっていうのはありますよね。で私とね渥美ゆりかさんって結構共通点あるなと思ったんですけど、特に一番の共通点は共に営業マン出身だっていうことなんですよね。そうだから今井隆さんがその渥美ゆりかさんの人脈術というかすごい人とコラボしたってことに対して質問をするような企画のスペースだったわけなんですけどね、だから著者の人とかでその営業が得意とかいう人少ないし、でやってましたって人も少ない。唯一和田博美さんじゃないですかね。あの人はもともと世界ナンバー2、セールスウーマンからビジネス著者になって今作家ということで小説書いてますからね。文才があったのか、書いてると言ってるだけで本当は書いてないかもしれませんけどね、とりあえず、アウトプットされた販売されてる本は読みましたけど、小説はね、いい内容でしたというところでございます。はい、今日がクラウドファンディング4日目ということで、はい、でその成功のタイムリミットもね、4日目ということで、ちょうど同じかな、初日が愛の法則ね、うまくいってもうまくいかなかっても無条件の愛で母親は愛してくれますということで、最後は全てこの愛の法則に戻ると。で2日目がインスピレーションの法則ですよね。ひらめきね、ひらめきはすごいアイデアであってもその段階ではただのアイデアなので、それを形にして初めて値打ちが出るということですよね。そう、頭の中ではちょっと妄想も大事で、この一冊丸ごと完コピー読書術の最後のねカバーの最後のところには、48ページ166ページを参考にして一冊の主張本を通してなりたい自分の姿を妄想しようということ、偉大なる妄想なんていう言葉はねナポレオンヒルプログラムにも載っております、妄想空想、成功6か条の中のね第6条にね、将来の望ましい自分の姿をなんかありありと、なんかそういうのありましたもう忘れちゃいましたけど、ビニーサイニー渡りなんたらなんたらって、とにかく想像したら想像する人になれるってことね。まあナポレオンヒルもね、心に描き信じたことはどんなことであれ実現する、ナポレオンヒルってことね。でそれがプログラムになったら、17の法則 with PMA みたいな感じでね、 PMA っていうのはポジティブメンタルアティチュードってことね、ポジティブとネガティブ。そう、HSS プログラムのね一番最初に、出てくるのが、あなたの人生にとって最も重要な人は誰か、それはポジティブメンタルアティチュードのあなたであるっていうことなんですね。そう、自分だけは自分の味方でいようみたいな感じで、藤沢あゆみさんのね、スペース、で、なんだっけ、渥美ゆり子さんだと藤沢あゆみさんとスペースをしたんですけども、藤沢さんの最新刊のタイトルがそんなタイトルじゃなかったですかね。今、手元にあるはずだけど、見つかるか。昨日派手にこけましてね、本当に。もう出血です。ありました。自分のすべてに OK を出せば人生はこんなに変えられる。 Give yourself the OK、 G だから OK だから G か、 GOK to change your life、 Move your heart by 中田明宏、 To change your life、 Change your life by 藤沢あゆみ、あゆみ藤沢。帯、なぜ自分に優しくなれないの。たちまち幸せになるとっておきの思考法、青春出版社。これはページ数、200、205ページぐらいかな。オールオーケー、 オールオッケー。何を失っても最後まで残るもの、それはあなたの魂ではないでしょうか。大丈夫、あなたは一生あなたですって感じで、これは健康は見た目以上に不平等っていうね、まあ、条件とか環境に対することに関しての問いですかね。まあ、あのブッダ、お釈迦様もね、あのお弟子さんの女性の方が、自分の子供が亡くなって、ピター・ゴーターニーだったかな、亡くなって、狂乱してお釈迦様のところに救いを求めに来て、でお釈迦様がなんか言ったんですよね。あなたのそれを治すために、薬があると。その薬を作るには、その辺の町に行って人をね、人を亡くしたことがない家を見つけて、そこでなんかお布施をしてくださいとかいうのだったかなんか忘れましたけど、でその母親はですね、回ったんですけど、どの家回っても、死者を出したことがあるっていうことね、要はつまり人は必ずいつか死ぬということだけが決まってるっていうことなわけですよね、ですから、まあ、生きてる間をですね充実しなきゃいけないと。じゃあその辺の宗教の話はね、2月22日にね、新宿御苑で上祐文博さんとねイベントをやります。ただなんか私の無印本命書店を通じた申し込みがまだ2名しかないということでね、光の輪がからもね心配されておりますんでね、ちょっとこれを聞いた人ね、ぜひご参加くださいと。まあ一つ提案としては、あのなんだろう、映像、撮ってそれをライブ配信とかもするかもしれない。まあトータルでね、売り上げ黒字にしたら上祐さんのギャラも払えるし会場代も払えるんで、まあ、最悪赤字ですから自分が被るっていう、もう請求書すでに届いてるしみたいなね、ということで、ありがとうございました。また明日お会いしましょう。